皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月15日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、物価上昇はしょうがないとは、ということでお伝えいたします。福田首相がですね、園遊会かなんかの時に、物価上昇は仕方のないことだと、工夫して、耐え忍ぶ、そして、切り抜けることが大事だと、まあ、言ったという報道がありますけれども、まあね、あの物価上昇、その他、まあ、天然現象といえば天然現象なんですけども、まあ、何が起きても仕方ないと言ってしまうところに、今の日本のリーダーの一つの姿が現れていると思いますね。物事に対して能動的に何か対処しよう、あるいは自分たちのやった結果であるという、まあなんかそのですね、まあ大きなその、まあなんですかね、ピクチャーというものが感じられませんね。しかし、あの弾というのはですね、前からではなくて後ろから飛んでくるんだということは、今回非常によく分かったと思うんですね。というのは、最近になりまして、いよいよデフレ経営が破綻いたしましてですね、ものすごい大きなリストラの話が出てきております。4グループはですね、全国で600店舗のうち100店舗の総合スーパーを閉鎖する、デニーズもですね、2割ぐらいですか、お店を閉める、それからセブンイレブンも600店舗以上閉めるということですね。もともとですね、去年の後半ぐらいから消費もなんか非常に難しくなってきてましてですね、それからあの銀行もですね、赤字企業だと金を貸さないと、途端に引き上げると、あるいは金利も上がるというようなことがもうはっきりと見えてきたわけですね。それを持ってきて、アメリカの、まあ、世界大恐慌に伴う、まあ、アメリカの原則、まあ、それが日本にも波及してきてますから、これは難しいということになったんですね。で、私もまあいろんな方々こう見てて思うのはですね、御用達の商売している人は今うまくいってますよ。あのどういうことかと言いますとですね、まあつらえるっていう仕事ですね。不特定多数に安く大量に売るんじゃなくて、まあ、特定多数あるいは特定少数の人のですね、要望にぴったりマッチするようなもの、お客さんにとって世界一のものを自分のそのまあアナログの実力を使ってですね、アレンジして売るという仕事をやってる人は今非常に元気なんじゃないんでしょうかね。元気どんどん良くなってきてますね。ですから今回はやっぱり前から言ってる通りですね、まあ、そういうまあ御用達で生き残ってる中小零細企業にはむしろチャンスの時代で、で、硬直化した大企業がですね、途端におかしくなったんですね。で、デフレが終わってですね、まあこれでどうやって今までのデフレ経営者が乗り切るのかなと思っていたら、結局弾を後ろから飛ばしたわけですね。どういうことかというと、本部からですね、魚雷を発射したわけですよ。全国に散らばるお店、あるいはね、いろんな部署に対して本部から魚雷が飛んできましてですね、まあ運悪くその魚雷に当たったところはですね、社員もろともそのお店は沈没、撃沈ですよね。ですからなんかその競争に負けて敗れ去るというよりもですね、本部の方からいきなり魚雷が飛んできて、すなわち背中から魚雷が飛んできて、で当たった店はですね、まあその取り潰されて、そこで働いてた人もクビと、まあなんかね、そんなことがこう見えてきましたね。まあこの後に及んで再びまたその人件費削減以外に能がないのが今の、まあ、デフレ経営の経営者ですから、これはただごとじゃ済まないんじゃないんでしょうかね。歴史を振り返っても、あの昭和25年にトヨタで労働争議がありましたね。であれでトヨタの創業者も一時引きましたし、昭和25年から30年ぐらいまでの、まあ、朝鮮戦争を挟んだ時期というのはですね、労働争議が頻発していましたね。昭和の40年代の石油危機の頃もそうですね、おそらく同じようになってくるんじゃないかなと思うんですね。ですからこれからその、まあ、日本もですね、いよいよもう追い詰められた働く人たちが立ち上がってですね、騒然とした雰囲気になってくる。一方その今の経営者ってのは本当に育児がないですからね、まあ、本当にあのこの10年というのは変な人が上になってきましたね。いわゆる恐怖のリーダーシップっていうんですかね、あの人を監視してですね、なんか引き締めて自分だけいい思いをするような人が本当になんか上にこうたくさん来ましたね。でそういう人たちはやっぱり本格的にこれで追い詰められてるんですね。でもう追い詰められてどうするのかと思ったら、まあ、魚雷を発射してですね、部署ごと人ごと丸ごとその、沈めてやろうと、切り離してやろうと、まあ、そういうことを始めたわけですね。まあ、本人たちはこれが一番いい策だと思っているんでしょうが、まあ、それがどういう結果なのか、これが本人たちが本当にですね、身に染みて感じるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、自民党なんかもそうじゃないかなと思いますね。 今自民党の支持者が一番怒ってんじゃないんでしょうかね。まあ、後期高齢者医療制度も発足いたしましてですね、まあ、とにかくお年寄りはね怒ってますよね。なんだ小泉改革ってのは俺の金を持っていくことかと、やっと気がついたんじゃないんですか。でしかも小泉竹中とですね清和会は談合していますから、小泉竹中たちのですねその、いろんな、問題といいますか不正がですね表沙汰に追及されるってことがないわけですよね。それはみんな簡単に怒ってますね。とにかく今日の飯のためにみんな談合しちゃうわけですからね、追及すべきものも追及されないままに終わるわけですからね。あれ外人投資家なんか随分減税が進んでるわけですよね、そんなことをその全部棚上げにしてですね国内だけ増税やってるわけですからね。まあそれはみんな簡単に怒りますわな、ですからまあ本当に真面目な自民党のね信奉者たち、まあ、随分そういう人たちも去っていきましたけどもね、ここに来てまたみんなそれ怒ってんじゃないんですか。で緊急経済対策だってあれ野党の方が出してますよね、民主党とあれ国民新党かな一緒になって緊急経済対策確か6兆円とかいう話していますけども、自民党の方はそんなに景気が悪くないと、ね、もう、景気が悪いって言っちゃったら金出さなきゃならないから景気が悪いと言わないで、とにかくまあしょうがないと、物価上昇も不景気もしょうがないんでしょうね、しょうがないから工夫して耐え忍べと、自分たちは、ね、何もやらないと、まあ、簡単に言えばそういうことですわね、まあ、本当に困ったもんだなと思いますね、まあ、それにしてもまあこういうの見れば分かる通り過去10年ぐらいのですね、あれですわ、まあ、リストラ経済 でアメリカに約束してですね投資を拡大すると、自由化をすると、規制改革をすると、そのなんか決めた路線をまだね外せないでいるわけですよね。だからもうそんなことやってたって国が滅びるだけですから、少し軌道修正してですね、これから本当に日本の国にとっていいことは何なのか考え直さなきゃいけませんね。でそういうことをやっぱりやろうというね覇気が感じられませんね、中央の政治家がやらなくて誰がやるのかと思うんですけどもね、なんかどんどんやっぱりこう漂流されていくことが楽しいんじゃないですかね、漂流されてる間はですねまあ耐え忍びでさえ言えばいいわけですからね、あれが悪いこれが悪いと自分のことを棚上げにしてですね、風が悪いと言ってればいい、潮が悪いと言ってればいいわけですから、なんか本当にお粗末な連中で、で最後追い詰められたらですね魚雷を発射して背中から人を撃ち落として部署ごとですね吹き飛ばせばいいわけでしょうね。えなんか俺はすごいですよね、こういうリーダーシップはですね太平洋戦争が終わった時に全部なくなったのかと思ったから、まだなんか遺伝子が生きてたんですね。ガンディ言えば取り損なった部分があってですね、またなんかそれが増殖してきちゃいましたね。で今度はもうやっぱり一貫の終わりなんじゃないかな。だからまあそういうリーダーシップのある組織というのはもう立ち直るってことができませんわね。それに代わる柔軟なリーダーシップを持った人はもう完全に遺伝子が殺されてるようですよ、そういう組織というのはね。でも本当にさっきもちょっと言いましたけどもですね、その正反対の組織はやっぱり元気ですね。そもそも今の時代はですね原価も上がり販売管理費も上がり金利も上がりという時ですから、売上をですね増やしていかないとですねこれは難しいんですね。で売上を増やしていくためにはですねとにかく安く大量に売るということで、巨大な売上を誇ってたところはもう絶対無理なんですよね。売上は減るしかないわけですね。でやっぱりそのこの10年間のものすごいデフレといいますか非常に厳しい時代にまともなことをやってて売上は増えなかったと思うんですよね。そのね、ものすごいその、まあ、デフレの時代でありますから、安く大量になんていうことはねまともなことじゃやっぱりできなかったと思いますよね。でまともにやったら安くならないんですから、まあ、嘘をついてですね株式市場のこのいかがわしい力を利用してね安く大量にってことをやってきたわけでしょ。だから本当にそのお客さん志向でですねコツコツやってたらそんなに大きくはねなれなかった時代ですよ。でそういう人たちは、まあ、今これからですねその本当に成長しようということでもう準備も整って、今まさにその成長の時がですね加速し始めたという感じがするんですね。昔から私御用達商売の時代ということを、御用達経済の時代ということをまあ言ってるわけですけども、あのお客さんのために何ができるかを考えて自分の持ってる能力を使ってお客さんのためにいろんな仕事をあつらえていく、商品やサービスをあつらえていくというのが、まあ簡単に言えば御用達ビジネスの一つの基本ですね。そういうことをやるためにはですねそのお客さんの数あんまり多かったらできませんし、ビジネスを提供する側、サービスや商品提供する側がですねよほどやっぱりアナログ的にいろんなことが能力を持っていないと、そういう非常にその小回りの効いたビジネスってやることができないんですね。 で、とにかく人々の生活というのはどんな不況になっても残るわけですから、まあ、御用達の関係を結んでおけばですね、まあ、あんまり関係ないんですね。はっきり言って教皇とかなんとか言いましても、みんなその生活のためにですね、なんかしなければならないわけですからね。いよいよなんかそういう人たちしかその残れない時が来たんじゃないんでしょうかね。まあとにかくその前から言っておりますように、もう借金経済の終わりですから、アメリカが作り出す膨大な借金の上に乗っかった経済はこれで終わりになるわけですね。ということはよっぽど経済は縮小するわけですよ。待っていたって絶対これ景気なんか良くなるわけないですよね。消えちゃったんですから。一夜にしてですね、植民地を失っちゃった国と同じで、その巨大な需要がもうすでに消えちゃってるわけですよね。で、ですからそれをですね、考えたらですね、グローバリゼーションだとか大きくするだとかですね、安く大量にだとか言ってるところはもう消えてしまった需要をですね、当てにして商売しているようなもんですから、行き詰まるのはもう時間の問題ですよね。で、そうなってきて、まあ、国内回帰とか言ってもですね、国内は需要が増えないし、中国とかブリックス諸国だってですね、結局はものすごい不景気になってきてるわけですから、アメリカに代わるそのね、むちゃくちゃ借金する国なんか世界中どこにもありませんしですね、まあ、借金している国は同じようにここで潰れていきますしね、まあ、世界経済はものすごくやっぱり縮小するわけですね。で、その中で成長するためにはやっぱりクオリティの成長以外にありえないわけですよね。で、クオリティの成長もですね、量をあまり確保しない中でやらなきゃいけない。まあ、かなりこじんまりとやらなければならない。だからもっとゆっくりやらないと無理ですよね。今みたいにその株式市場が発達しているときはすぐに資金調達ができますが、金がそんなに簡単に集まらないんですから、華々しい投資もできませんね。と、経済は相当ゆっくりになりますね。だからゆっくり経済を回さなきゃならないわけですから、今までのとにかく早く回さなきゃならない経済の常識ではですね、これ絶対回らないですよね。その辺だから頭切り替えてですね、もっと生物の時間のね、流れの中で、生物化学反応の時間軸の中で、ゆっくりやっていけばいいんじゃないかなと。まあ、それしかないと私はこう思うんですけどもね。でもまあ、そういう感覚っていうのは、御用達の仕事やってる人は大体わかると思うんですね。そんなに焦ったで何ができるわけでもないしですね。まあ、じっくりと、まあ、お互いにこう成長し合いながらね、やっていくしかない。お客さんもこちら側も成長していく過程の中でね、何かいいビジネスができていくっていうのは、まあ、御用達の仕事をしている人は大体分かってると思うんで、まあ、そういう人たちの時代がね、来たなと思うんですね。しかしでも面白いと思いますのはね、まあ、スーパーがやがて大きくなって、イオンみたいな巨大なものになって、それが今潰れ始めたわけでしょう。あるいはコンビニなんかもそうですよね。田舎の小さな店がですね、まあ、だんだん、まあ、いろいろ進化生成発展していって、で、まあ、コンビニみたいなものに最終的になって、で、それが潰れていくわけでしょう。と、そして何も残らないっていう世界になってきますよね。ちっちゃな店、個人商店なんかを全部潰して、で、最後残ったでかいところがこれが潰れるわけでしょう。だから本当森林で言いましたら、最後の密林がですね、山火事でなくなるのと同じことが今起き始めてるわけね。と、もう一回草原からやり直しですよね。と、なんかね、必ずそこに変化が現れるわけですね。それどんな形なのかなと思うんですけどね、なんか私はやっぱりその小売業で言いましたら、もう一回行商みたいなもんじゃないかなって感じがするんですね。オフィス街があるじゃないですか。オフィス街って食堂とかやってもなかなか採算合わないんですね。昼間のその昼食時にですね、猛烈に人がやってきて、であとは閑散としてるわけですよね。で、ああいうとこで、まあ、その働いてる人たちってどうやって昼ご飯食べてるかっていうと、結構お弁当があるんですよね。配達してくれるお弁当がありまして、これ皆さんご存知の通りで、何種類もあって、そこから選ぶようになってるんですよね。あれ一番効率的って言えば効率的なんですね。まあ、とにかく種類が豊富で比較的安いし、そしてそのね、昼食時以外はそこで商売する必要ないわけですから、作る方としてもですね、その分コストが省けますね、固定の店作るよりも。ですから、あれ、行商ですよね、典型的に言えば。行商がやってきてですね、で、昼飯を売っていくわけですね。ですから、まあ、オフィス街、ね、綺麗なビルがたくさん建ってですね、とにかく人だけたくさんそこにいると。で、その行商が行われているというわけですから、なんかその、行き着くところですね、高層ビルの世界と行商ってなんか合うんですね。高層ビルで、人気の全く、まあ、ビジネスとしてね、商業として、小売業として、全くまあ、採算に合わないところでは、やっぱり行商が流行るわけでしょう。そうするとですね、これからそのイオンみたいなところがどんどん潰れ、 それからなんですわ、コンビニもですね、潰れていったときですね、私はもう一回行商が復活するんじゃないかなという予感がするんですね。やっぱその、もう一回今更ね、この店にいろんなものを並べたって結局無駄が多いだけだし、その非常にその、限られたお客さんかもしれないけども、そのお客さんにですね、非常にいいと思うものをね、こう選んで届けるというね、まあ盛況なんかもそうですよね。ああいうビジネスがですね、まあ、いろんな形で展開されていくんじゃないかなって感じがするんですね。でそもそもですね、景気が悪くなって所得も低いわけですから、華々しく大量に物は売れないわけですよね。でもやっぱり必要なものは売っていかなきゃいけませんから、いろんな形の行商がですね、これから私はもう一回その出てくるんじゃないかなって感じがするんですね。ですからまあこうやってデフレ商法がどんどんひっくり返っていく中で、次どんなものが始まるかというのはやっぱりみんな今御用達の商売している人たちはね、非常に注意深く見てんですね。興味深く見てまして、何がそこから始まってくるんだろう、いよいよですね、巨大なその密林みたいなのが倒れていくんで、そこに何が始まるのかということは皆さん今非常に興味深く見てると思いますね。それから同時にこれは大量の失業者が出ますね。何もないままに投げ出されるっていう感じの失業者がね、膨大な数出ていくんじゃないんですか。もうとにかくですね、数字が合わなきゃ構わず魚雷を打ってですね、部署ごと店ごとぶっ潰しちゃうってのは今のね、デフレ経営の経営者ですよ。そんな会社は誰も相手にしませんからね、権力闘争でね、やったって結局なんかその次出てくる人たちも同じようなタイプの人たちって職場が多いですから、もう自滅する以外に方法がないって言いますか、自滅する以外の遺伝子が残っていないっていうか、まあ、恐竜が絶滅したっていうのと同じようなことがですね、起きてんじゃないですかね。恐竜ってあれ、体がでかいけど脳はちっちゃいんですよね。なんか今のその日本の巨大組織なんか本当そうだと思うんですよ。脳がちっちゃいくせにですね、なんか体だけでかくてですね、で環境の変化にのたうち回ってですね、みんななんかおかしくなっていくっていう世界が今なんか日本で始まっていますね。ですからこの失業者の増加っていうのは大変なことで、ですから一騎打ち越しみたいなこと、それから労働争議もそれは起きるでしょうしね、で暴動なんかも起きるでしょうけども、結局は何かせざるを得ないということになると思いますね。でとにかくもうアナログの能力を身につけるしかないですよね。とにかくもう御用達以外に道は残ってないはずなんで、御用達のビジネスをするためには相当やっぱりね、能力がないと無理なんですよ。取ってつけたような仕事ではね、全くこれ役に立ちませんので、まあ、相当長い期間をかけてるね、まあ、社会人としてリハビリをしなければならない人が増えてくるでしょうね。だからまあ5年ぐらいはですね、相当まあ悲惨な経験をしなきゃならない人もこれからどんどん吐き出されていくんじゃないんでしょうか。で日本でもやっぱり住宅ローンの問題は重くのしかかってますね。まあ、アメリカほど激しくですね、破綻が広がるような感じでは今のところないですけども、それでも住宅ローンの重しがありますから、逆にその変な会社を辞められない、変な役人を辞められない人がね、たくさんいるんですよ。だからその40代、30代後半から50代半ば、40代挟んでね、まあ、そういう人たちがそのどんどんその疲れ切っていきますね。お金あるいはローンを人質に捉えてて、ね、逃げられないわけですよね。これって奴隷ですよね。金が人質になってて逃げられなくてどんどん憔悴していく、嫌な仕事をさせられるというのは奴隷と同じですよね。なんか奴隷状態になっている人たちが日本はたくさんいてですね、でこれがみんなですね、まあ、本当に、疲れ切ったままその奴隷会社も破綻いたしてですね、奴隷を使ってた人たちも破産しているわけですから、破産し始めているわけですから、結局そして誰もいなくなったという感じにこうなっていくわけでしょ。いやこれはすごいですよね。昔からね、目次録だとか、まあ、最後の審判だとかよく言われてきたようなね、まあ、そういう話に今こうなってきてますよ。だからまあこの10年15年でね、頭切り替えて行動切り替えた人はね、まだこれ先がね、だんだん明るくなってくる雰囲気今皆さん感じてるんですけども、今頃になってですね、なんか調子よくやっててですね、あるいは何もできないままに来ちゃった人は今頃になって、まあ本当にね、えらいこったと気づき始めて、でそれ気づくのが遅れた人でも、まあ後ろから魚雷打ち込まれてですね、もう来なくていいよと、敵から魚雷を受けるんじゃなくて本部から魚雷を受けてですね、潰されていく人は潰されて初めてね、あれと思うんじゃないんでしょうかね。なんかこれは悲惨なことになってきましたね。でしかもその首相がですね、まあ、言ってみれば仕方がないと、ね、物価上昇も仕方がないと言ってるような人ですから、まあ、死ぬのも仕方がないことじゃないかと、ね、言ってるのと同じですわね。これやっぱりね、救われないね。 で、とにかく今のそういうデフレ型リーダーの人たちは素直さに欠けますからね、その自分が問題だというようなことは一向に認めようとしませんからね、いろんな悪いことやって切り抜けようとするだけですからね、まあ取りつく島もない、絵のない小指尺とよく言いますけども、絵のない小指尺と全く同じ状態になってるわけですからね。まあこれはですから応仁の乱じゃありませんから、一旦流されていかないとね、次は見えてこないんだろうと思うんです。ですからやっぱり皆さんですね、自分の人生についてよく考えないと、自分の人生は自分で責任を持たないと誰も救ってくれませんのでね、まあそういう思いをしっかりと持ってですね、的確に行動していくことが今一番大事なことではないかな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、物価上昇は仕方がないとは、ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。